司法文語高田20247月号ナンバー232投資司法文語高田ナンバー23220247月号写真青空を背景にした満開のそば畑写真終わり特集文語高田そばゼロからの挑戦22年の奇跡ニュースピックアップ2ページ高校生までの入院時の食事代を無料化します3ページ0歳児から高校生までの医療費授業料給食費の完全無料化の実現に向けて4ページから9ページ特集文語高田そばゼロからの挑戦22年の奇跡文語高田市 LINE 公式アカウント友達募集中友達登録はこちら QR コードありコンテンツ表紙1ページ高校生までの入院時の食事代を無料化します2ページ0歳児から高校生までの医療費、授業料、給食費の完全無料化の実現に向けて3ページ特集文語高田そばゼロからの挑戦22年の奇跡4ページから9ページ情報ヘッドライン&人権啓発コーナー心の窓10ページから14ページ6月補正予算についてお知らせします10ページ消防司令業務共同運用が始まります10ページ観覧車募集必勝座大衆演劇公演11ページ夢かな野菜説明会を開催します11ページ国保後期高齢者医療の被保険者証の更新について12ページ高額療養費制度限度額適用認定証等の更新時期です12ページ生ごみ堆肥化にチャレンジしませんか13ページ第1回身近な人権講座14ページ人権啓発コーナー心の窓14ページお出かけナビ15ページから16ページ長崎花サマーフェスティバル15ページゴミゼロクリーン大作戦夏の陣15ページ多松東天校7月の上映作品15ページ昭和の屋台市&打ち水大作戦16ページ高田観光盆踊り大会出演団体募集16ページ図書館からのお知らせ16ページ子育て健康情報局17ページから19ページ本当に怖い熱中症家の中にいるから大丈夫と思っていませんか17ページ歯周病リスク検査無料18ページ歯科口腔検診18ページ子育て健康関連スケジュール18ページ令和6年度文語高田健康大学第2弾食べるタイミングを考えていますか食事と時間の関係19ページ慣れよう薄味食べよう野菜19ページ地域に新しい風を19ページ暮らしガイド20ページから21ページ年金メモ20ページ今月の結婚・婚活応援イベントスケジュール20ページ温かい善意をありがとうございます20ページ今月の納期限20ページ各種相談21ページ日曜祝日当番医21ページ町の掲示板22ページから25ページ市役所からのお知らせ22ページお知らせ22ページ 募集23ページ、みんなのお知らせ掲示板23ページ、お知らせ23ページ、募集24ページ、暮らしデータ25ページ、市内で働きませんか25ページ、有料広告ドラコビック有限会社25ページ、町の話題26ページ、コンテンツ終わり。高校生までの入院時の食事代を無料化します。7月から新たな子育て応援制度がスタート。 QR コードあり。問い合わせ子育て支援課電話 23-1840。 従来の子ども医療費無料化に加えて子育て家庭の経済的負担軽減を目的に高校生までの入院時の食事代も無料化します。対象者、市内在住の0歳から高校生まで、満18歳到達後最初の3月31日まで。助成内容、入院時の食事代、食事療養費の自己負担額。実施時期、令和6年7月1日入院分から。新たな手続きは必要はありません。現在お持ちの子ども医療費自給資格者証、または一人親家庭等医療費受給資格者証を入院時に医療機関へ提示してください。その他、受給資格者証が使えない県外の医療機関などの窓口で入院時の食事代を支払った場合は、子育て支援課で払い戻しの申請をしてください。領収書の原本が必要です。詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。その他にも多彩な支援で子育て世帯を応援しています。祝い金、最大200万円の子育て応援誕生祝い金、小中高入学時に一人5万円の子育て応援入学祝い金、無料の子育て応援制度、妊産婦健診が無料、市指定項目が対象、妊産婦医療費が無料、保険診療分が対象、0歳から高校生までの医療費が無料、保険診療分が対象、保育園保育料、幼稚園授業料が無料、保育園幼稚園小中学校の給食費が無料、幼児小中学生高田高校の生徒が対象の市営塾学びの21世紀塾が無料、高田高校の授業料が無料。詳しくは市ホームページを見てね。市ホームページの QR コードあり。0歳児から高校生までの医療費、授業料、給食費の完全無料化の実現に向けて、地域の活力は人。令和6年第2回市議会定例会で、佐々木市長が高田高校の希望するすべての生徒に無料で昼食を提供する準備を進めることについて、説明しました。提案理由説明の内容は下記の通りです。6月5日の令和6年第2回市議会定例会、市長提案理由説明抜粋。新たな子育て支援策でございますが、来年4月から高田高校の希望するすべての生徒に無料で昼食を提供する準備を進めてまいります。全国的に人口減少が大きく進む中、さまざまな観点で子育て支援に対する議論が進められております。本市では、子育ては社会全体で支えるべきであり、教育には隔たりがあってはならないという基本的な考え方のもと、保護者負担を軽減する対策として、子育て応援誕生祝い金、最大200万円の交付、0歳児からの市内外の保育園の保育料、幼稚園の授業料の完全無料化、 中学生までの給食費の無料化、高校生までの医療費の無料化、園児から中学生までが無料で学べる市営塾、難関大学突破に向けて高校生が授業終了後、夕方5時過ぎから夜の9時まで学べる高田高校生のための無料の市営塾や、高田高校の授業料を完全無料化、そして市外の高校に通う場合も同等の支援など、国や他の自治体に先駆けた全国トップレベルの施策に取り組んでおります。こうした取り組みをさらに加速させるため、4月からは子育て応援入学祝い金として小学校、中学校、高校の入学時にそれぞれ5万円を支給しております。加えて高校生までの入院時の食事代の無料化も7月からの実施に向け準備を進めているところでございます。先ほども申し上げましたが、スピード感を持って人口増施策に取り組んできたことで、本市は消滅可能性自治体からの脱却や人口の社会増を10年連続達成することができました。こうした成果をさらに一歩先へ進めるため、今後につきましても現状にとどまることなく、子どもを産み育てやすい環境を整えていくことが大変重要であると考えております。令和7年度から高田高校の生徒に対する昼食の無料提供が実施できれば、0歳児から高校生までの医療費、授業料、給食費の完全無料化を実現することができます。この実現に向け関係機関との協議を進めさせていただき、必要な予算などにつきましてはしかるべき時期にご提案できるよう検討してまいりたいと考えております。写真、地域の活力は人であるという考え方のもと、一年一年が勝負という強い気持ちを持って人口増に向け全身全霊で取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。豊後高田市長佐々木俊夫。写真終わり。
豊後高田そばゼロからの挑戦、22年の奇跡。豊後高田市の特産品の一つ、豊後高田そば、年2回作付けし、新そばの時期には市内外から多くの方が豊後高田そば認定店に列を作り、舌鼓を打つ姿が風物詩となっている。しかし一昔前まではそばを栽培するノウハウもなければ、手打ちそばを味わうお店もなく、そばを楽しむ文化はなかった。今回の特集はゼロから始まり、今では西日本有数のそば産地となり、そばどころとも言われるまでになった豊後高田そばの22年の軌跡をたどる。はじめにそばの生産と販売管理などを行う豊後高田そば生産組合代表の末宗正信さんと、同組合の前代表で現豊後高田そば株式会社代表取締役社長の中野康介さんに、これまでの苦労と未来に向けた抱負などについて取材した。質問、そば栽培を始めたきっかけは。中野さん、以前転作作物として大豆の栽培をしていましたが、収穫が悪かったので大豆に代わる作物はないかと探していました。その中でそばなら豊後高田の昭和の町にマッチするということで、そばがいいとの話になり、そばの栽培を行うことになりました。平成14年に試作を行い、平成15年から本格的にそばの栽培に入りました。そば生産組合に入る条件ですけど、1ヘクタール以上の田んぼや畑でそばを作るということで、その時17の営農組織で始めて、現在そばの栽培に携わっています。質問、 大変な苦労あったのでは。末宗さん、そばはどこでもできるような作物なので、豊後高田に取り入れて添削もできると思っていました。しかしやってみると、平成20年頃から添削障害が発生し、収量があまり増えなくなりました。そのため、菜種や鳩麦などを取り入れて添削障害の防止に努めたんですが、やはり気象条件が厳しい中で生産量が伸び悩み、取引面でも3、4年前からの新型コロナの影響で安定的な取引ができなくなる事態が起きたりと、いまだに生産量など苦労が絶えないところです。連作障害とは、特定の作物を同じ場所で栽培し続けると生育不良や収量減少などが起こる現象。質問。そばは秋の収穫が一般的な中、春と秋の年2回収穫し、特に春そばは有名と聞いていますが、中野さん、秋そばは各地で作られていますが、豊後高田では全国的にも珍しい春そばに力を入れています。熊本から来ていただいている手塚隆久先生、元九州沖縄農業研究センター研究員や行政の皆さんの指導により、春の息吹の栽培に取り組んでいます。質問、豊後高田そば認定店はどうやってできたのですか？中野さん、そば栽培だけでなく、地元で栽培したそばを食べられるお店を作ろうということが始まりです。平成17年にそば打ち職人養成講座を開始し、平成22年からは全国的に有名で、そば打ちの神様とも言われる高橋邦弘名人にご縁がありまして、そば打ちの指導をしていただきました。2期にわたるそば打ち職人養成講座を実施したことで、今では豊後高田そばの認定店が12店舗になり、春の新そば、秋の新そばともに解禁日には多くのお客様が認定店にお越しいただいています。質問、そば打ちも人気ですよね。末宗さん、豊後高田流そば打ち技術の確立のため、平成25年7月には広島県在住であった高橋名人に師範になっていただき、そば道場を開設。誰でも気軽にそば打ち体験ができる環境を作りました。平成24年からスタートした豊後高田流そば打ち段位認定会では、今年5月の時点で253名の方が段位を取得しています。また教育の一環として子どもたちがそば打ちに取り組める機械作りを始めました。平成29年に高田高校そば打ちチームが誕生し、小中学生対象の親子そば打ち段位育成事業を実施しました。令和2年には学びの21世紀塾ワクワク体験活動のそば打ち教室、令和5年には高田中学校そば打ちサークルが誕生し、小中高校とそば打ちがつながる環境を作りました。質問、子どもたちへもそば打ちが継承されていて楽しみですね。中野さん、今学びの21世紀塾で13名の小学生が体験し、中学生が3名、高田高校のそば打ちチームが19名います。高校のそば打ちチームは今年もそば打ち甲子園、全国高校生そば打ち選手権大会に出場します。年代は違いますが、みんな負けん気があってそば打ちをしている姿を見ると、本当に熱心さが伝わってきます。質問、未来に向けた抱負は。末宗さん、生産組合は17集落の組織で構成しており、市内各地で栽培に取り組んでいます。自然の影響を受ける農業の中でも、そばは気候、 災害、環境の影響を受けやすい作物です。収穫量の向上や土作り、病害虫対策など課題が多くありますが、今が踏ん張り時で、手塚先生などの指導者にも支えられながら手を尽くすことが肝心だと思っています。これからも市内の認定店、取引先、何よりも消費者の期待と応援に応えていきたいです。市からも生産対策の支援やふるさと納税制度でバックアップしていただいていますので、高齢化や担い手不足もありますが、次の世代にそば作りをしっかりと産業として成立させること、また儲かる農業を実践していくことがこれからの使命だと思っています。4ページ写真、右末宗正信さんと左中野康介さん、写真終わり。豊後高田そば年表、平成14年添削作物としてそば作付けの検討開始。平成15年豊後高田そば生産組合発足。そば初作付け、42ヘクタールの作付けで、初年度から県内一の産地、第1回豊後高田そば祭り開催。平成17年第1期そば打ち職人養成講座を開講。講師、古式手打ちそば泉、菊池三郎氏。春そばの本格作付け開始。平成18年豊後高田そば認定店第1号誕生。平成19年全国そば生産優良地区表彰の農林水産大臣賞受賞。平成20年生産者の出資で豊後高田そば株式会社を設立。平成21年春巻きそば用品種春の息吹を本格導入。平成22年そば打ち名人高橋邦弘実演講演会開催。同日の第1回多摩津プラチナ市では名人の手打ちそばが即完売の大盛況。第2期そば打ち職人養成講座を開講。講師高橋邦弘氏。平成24年春そば秋そば合わせて作付け面積が200ヘクタールを超え、春そばは日本一の産地となる。脱炭そば導入、そば打ち団員認定制度スタート。平成25年豊後高田そば道場誕生。平成27年大分県農業省優秀賞受賞。生産加工販売グループ部門、そば製粉施設完成。平成29年高田高校そば打ちチーム発足。平30年地産地消等優良活動表彰、九州農政局長賞受賞。令和元年高田高校そば打ちチームが全国高校生そば打ち選手権大会で初入賞、関東賞。令和2年学びの21世紀塾ワクワク体験活動そば打ち教室開講。令和4年全日本素人そば打ち名人大会九州予選会がそば道場で初開催。令和5年高田中そば打ちサークル発足。令和6年度から市内全中学生を対象とした中学校そば打ち部に移行。年表終わり。豊後高田そばへの思い。豊後高田流そば打ちの師範でそば界の名人と言われる高橋邦弘先生から豊後高田そばにエールをいただきました。私が広島県の北広島町豊平で手打ちそば店だるま石火三宝の経営やそば打ち講習をしていた平成22年、そばの産地を進めている豊後高田市から市内でそばを提供できるお店を増やすための人材育成を加速化させたいと、わざわざ 豊平まで足を運んで熱心にお願いされ、その熱意に押され豊後高田氏のそば振興のお手伝いをすることになりました。そして平成22年10月に初めて豊後高田での講習会に出向き、その後のそば打ち職人養成講座では直接指導にあたる中で飲食店の方など多くの方に受講してもらいましたね。それから豊平どんぐり村の段位認定制度を参考に豊後高田流という名前まで立ち上げ、平成25年7月の豊後高田そば道場開設以降も段位認定会や新そば試食会にも立ち会っています。私自身こちらとのお付き合いをきっかけに平成27年6月豊平のそば店だるま石火三宝を後にし、現在は杵築市に移住、杵築だるまの開店に至りました。今では豊後高田そば認定店も12店舗まで増えたと聞いていますし、小学生や中学生、高校生もそば打ちに取り組み、そばの裾野を広げられています。豊後高田市のそば文化が成長していくのを目の当たりにできたことを嬉しく思っています。こうしてたくさんの方に豊後高田のおいしいそばを提供することで、そば文化の発展と市の活性化につながることと今後も期待しています。また幅広い年齢層でそば打ちに取り組む人が増えていくように、これからも応援させていただきます。6ページ写真3枚。写真1枚目上段、平成22年10月そば打ち名人高橋邦博実演講演会でそば打ちを披露する高橋師範。写真2枚目中段、そば打ち段位認定会で真剣な眼差しで受験者のそば打ちを審査する高橋師範。写真3枚目下段、にこやかな笑顔の豊後高田そば道場高橋邦博師範。高橋邦博師範プロフィール、昭和47年片倉安雄氏の日本そば大学講座に入門しそば打ちの世界に入る。昭和50年東京都南長崎に沖縄を開店、その後山梨県長坂で沖縄開店、平成13年に広島県豊平町だるま石火三宝でそば指導を中心とした活動を開始し、以後全国のそば会そば祭りなどで各地を巡る。また平成20年に北海道で行われた洞爺湖サミットの総理夫人主催夕食会でそば打ちを披露。その後平成28年杵築市に杵築だるまを開店し、営業を行うと同時に後進の指導に当たられています。豊後高田市では市からの依頼で平成22年23年にそば打ち講座開講、以後そば道場の師範段位認定会での審査委員長を務めるなど、本市のそば文化振興に多大な貢献をいただいています。写真終わり。そば道場豊後高田のそば文化の発信地、豊後高田そばのブランド化や消費拡大を目指して平成25年7月に誕生した豊後高田そば道場、8台のそば打ち台や道具設備などを完備し、誰でも気軽にそば打ち体験やそば打ち指導が受けられる豊後高田のそば文化を発信する拠点施設です。道場では豊後高田そば振興のための取り組みを行っており、その一つが豊後高田流そば打ち段位認定会。家族に振る舞えるレベルの初段から達人レベルの4段まで、市内外から多くの方が挑戦しています。また学びの21世紀塾ワクワク体験活動のそば打ち教室、中学校そば打ち部、高田高校そば打ちチームもそば道場でそば打ちに励んでいます。7ページ写真3枚。写真1枚目、右上、そば道場は中央公民館に併設し、そば打ち台や 道具などを完備。写真2枚目右下、学びの21世紀塾ワクワク体験活動そば打ち教室の様子。令和6年2月24日に行われた閉校式では、高田高校そば打ちチームが小中学生にそば打ちを指導しました。写真3枚目、左下、そば道場講師青山ゆかりさん。道場では誰でも気軽に豊後高田そばのそば打ちを体験できます。小中高の子どもたちも頑張っていますので、皆さんもぜひそば打ち体験をしてみてください。写真終わり。そばの花、年2回純白の花が彩る風景は圧巻。7ページ写真3枚。そばは収穫の1ヶ月ほど前、春そばは5月末ごろ、秋そばは9月末ごろに白く可愛らしい花が咲きます。市内のさまざまなところで見ることができ、季節を感じられる豊後高田市の風物詩の一つとなっています。写真終わり。映像で分かりやすくご紹介するケーブルテレビの四方連動特集もぜひご覧ください。
そば打ち体験し、習い、学び、得得する。そば道場では初めての方からそば打ちを極めたい人まで、豊後高田流のそば打ちが楽しめます。そば打ち体験要予約。初めての方でも手ぶらでそば打ち体験指導付き要予約が楽しめます。料金1鉢4000円、2から5名グループで1鉢、所要時間1から2時間程度。打ったそばの試食か1人220円。そば打ち指導や団員認定会など、詳しくは豊後高田そばホームページまたはそば道場へお問い合わせください。豊後高田そばホームページ QR コードあり。8ページ写真3枚。1枚目、年2回の新そば解禁日前の試食会は高田高校そば打ちチームが腕前を披露。写真2枚目、そば打ち団員審査会で最高位の4段を目指してそば打ちを行う参加者。写真3枚目、令和4年からはそば道場で全日本素人そば打ち名人大会の九州予選会を開催。写真終わり。そば道場でこんなことができます。そば打ち体験、そば打ち指導、そば加工品の購入、豊後高田流そば打ち団員認定会、豊後高田そばの情報収集。問い合わせ、豊後高田そば道場電話0978-24-3668。そば加工品、お土産や贈答用としてもおすすめ。そば道場スタッフおすすめ商品。健康ブームもあり、特にだったんそば茶が人気です。原料のだったんそばには毛細血管の強化や動脈硬化、脳卒中、生活習慣病の予防に効果があると言われるルチンが普通のそばの100倍以上含まれています。ふるさと納税でも大人気で、リピーター多数のだったんそば茶をこの機会にぜひお試しください。8ページイラスト、だったんそば茶おすすめですよ。イラスト終わり。贈答用に人気の乾麺、半生麺からだったんそば茶や、だったんそばの半生麺、連作障害対策で栽培したハトムギ茶、青白ハトムギなどの加工品が揃っています。8ページ写真、商品の写真あり。写真終わり。これらの加工品は、そば道場をはじめ、市内の直売所などで購入できます。春の新そば、6月29日土曜日解禁。引きたて、打ちたて、ゆでたての3たてに、この時期だけの取れたてが加わった4たての春の新そばは、6月29日土曜日解禁。春そばならではの 少し緑がかった香り高い新そばを認定店でお楽しみください。豊後高田そば認定店。三つの掟を守り、食の観光へ。三つの掟。丸一、豊後高田そばを使用すること。丸二、手打ちであること。丸三、三立てを守ること。引き立て、打ち立て、茹で立て。豊後高田そばを食べることができる豊後高田そば認定店は、そば打ち職人養成講座の修了生であるか、そば道場などで一定以上の技術を習得している方が、上記3つの規定を守ってそばを提供する店舗で、認定店の証である右の看板が軒先に掲げられています。9ページ写真、豊後高田手打ちそば認定店。この看板が認定店の目印です。写真終わり。認定店はそば粉の割合も多種多様。豊後高田そばを楽しもう。現在12店舗ある認定店は、それぞれの店舗でそば粉とつなぎの割合10割、2八、9一、と1、外2が違います。異なる味わいを求めるそば巡りもおすすめです。全部わかればそば通、手打ちそばの豆知識。そば粉の割合10割、そば粉のみで打ったそば。2八、そば粉8割、つなぎ2割で打ったそば。9一、そば粉9割、つなぎ1割で打ったそば。と1、そば粉10割、つなぎ1割で打ったそば。外に、と1のつなぎが2割になったそば。認定店はこちら、市観光サイト QR コードあり。豊後高田そば認定店。丸1、そばどころ響き、10割2八。電話22-1066。丸2、10割そば越、10割。電話25-4617。丸3、ハンドメイド。と1、電話24-1876。丸4、手打ちそば不思議庵。2八、電話24-3600。丸5、高田そばかける。2八、電話22-3357。丸6、両庵吹きの塔。10割2八、電話26-2668。丸7、鬼江の里。外2、電話27-3049。丸8、里の駅、コットン村。10割、電話27-3045。丸9、マタマ温泉、山水荘。2八、電話53-4390。丸10、そばカフェ、夕日、9一、電話25-7888。丸11、海浜両庵、塩寺、9一、電話54-3382。丸12、道月自家製粉手打ちそば、時事、10割、電話070-8511-8271。丸6と丸11は宿泊者限定。休業日や営業時間は店舗によって異なりますので、来店前に各店舗にお問い合わせください。9ページ図。丸1から丸12店舗の豊後高田そば認定店1図。図終わり。映像でわかりやすくご紹介するケーブルテレビの司法連動特集もぜひご覧ください。
情報ヘッドライン&人権啓発コーナー心の窓。6月補正予算についてお知らせします。問い合わせ財政課、電話25-6394。令和6年第2回市議会定例会で一般会計補正予算が次のように決まりました。補正額1億3337万1000円。補正後の予算総額189億6026万9000円。 主な歳入国庫支出金7317万3000円、県支出金419万5000円、諸収入2656万円、私債990万円。主な歳出総務費4508万6000円、民生費2950万円、衛生費4272万8000円、農林水産業費1485万7000円、土木費120万円。主な事業予防接種事業費4272万8000円、秋冬に開始が予定される65歳以上の高齢者等に対する新型コロナウイルスワクチン接種に要するもの、定額減税補足給付金事業費調整給付4508万6000円、物価高騰への支援である所得税及び住民税の定額減税において減税しきれないと見込まれる納税義務者への調整給付分を増額するもの、物価高騰緊急支援金事業費令和6年度新たな非課税世帯等2950万円、物価高騰への支援である令和6年度の新たな住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯等への支援金について不足する事業費を増額するもの、消防司令業務共同運用が始まります、問い合わせ消防本部電話22-3108、本市を含む県内すべての消防本部は大分市に建設した複合公共施設内の大分消防司令センターで119番通報などを受信する消防司令業務の共同運用を開始します。これにより県内からのすべての119番通報が同センターにつながることになります。通報を受けた司令センターは本市消防本部が管轄する消防車、救急車などに出動命令を行います。本運用開始令和6年10月1日火曜日、消防本部ごとに切り替えのタイミングが異なり、本市の119番回線の切り替えは7月9日火曜日を予定しています。また119番に通報いただく際は今まで通りお話しいただけます。10ページ写真2枚、1枚目の写真の説明、大分消防司令センターイメージ、10人ほどの隊員の人たちが横2列のデスクに座り、デスク上のパソコンと正面の大型表示板を見ながら仕事をしています。写真2枚目、複合公共施設外観の写真、写真の説明終わり。観覧車募集、秘書座大衆演劇公演、市内在住の70歳以上の方無料、申し込み問い合わせ社会福祉課電話 25-3108 6178、9月の敬老月間のお祝いと、高齢者が楽しい街づくりの取り組みの一環として、大衆演劇の公演を開催します。ぜひお申し込みください。開催日、9月7日土曜日、時間、1、午前の部、開演10時、終演12時30分、予定、2、午後の部、開演14時30分、終演17時、予定、いずれも開演1時間前に開場します。各回ともに老人クラブ、福祉施設の方を優先させていただくため、席に限りがあります。場所、中央公民館大ホール、出演、飛翔座、内容、芝居60分、舞踊ショー60分、予定、要事前申し込み、全席指定、対象、料金等、市内在住の下記1から3の方、1、70歳以上の方、無料、2、70歳以上の方の同伴者、1人500円、1名のみ対象、送迎する方を含む、3、一般、1人500円、2、3の方の年齢は問いません。定員を超える場合は抽選とし、1から2、2から3の順で決定します。申し込み方法、市役所各庁舎にある申し込み書を下記へ提出してください。申し込み時に支払いは不要です。申し込み締め切り、8月2日金曜まで。申し込み場所、社会福祉課高田庁舎1階、またま庁舎、かかじ庁舎、その他、申し込み期間終了後、席が確定した方のみ、チケット引き換え通知を郵送します。11ページ、写真。写真の説明。飛翔座の小伊勢川松園さん、小伊勢川キャビアさんのお二人が乗ったポスター。写真の説明終わり。市独自認証農産物、夢かな野菜、説明会を開催します。申し込み、問い合わせ、農業振興課、電話 25-6243、化学肥料、化学合成農薬を使用せず、より自然環境に優しい栽培方法で生産された農産物を認証する豊後高田市独自認証制度、夢かな野菜の取り組みを進めています。有機栽培に取り組みたい。夢かな野菜の認証を受けたい。という方を対象に説明会を開催しますので、関心のある方はぜひご参加ください。米や果物も認証を予定していますので、野菜以外で取り組む予定の方もぜひご参加ください。日時、7月26日金曜日、13時30分から。場所、高田庁舎2階、コスモスホール。対象者、1、化学肥料、化学合成農薬を使用しない農業、有機農業など、2、 取り組んでいる方、または今後取り組みたい方。丸2、丸1で生産された農産物を販売している方、または販売予定の方。申し込み、7月25日木曜日までに、電話または申し込みフォームからお申し込みください。申し込みフォームの QR コードあり、豊後高田市オーガニックビレッジ宣言、農林水産省の緑の食料システム戦略を踏まえ、有機農業をはじめとする持続可能な農業を広げていくために、豊後高田市有機農業実施計画を策定し、オーガニックビレッジを宣言しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードあり。国保後期高齢者医療の被保険者証の更新について、申し込み問い合わせ保険年金課電話 25-6158 大分県後期高齢者医療広域連合電話 097-534-1771 7月は保険証の更新時期です。8月1日からの保険証は更新の対象となった方へ7月下旬までに簡易書き留めでお送りします。マイナンバーカードと健康保険証との一体化について、国の法改正により12月2日から保険証は発行されなくなります。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には資格確認書が交付されます。申請不要。新しくお手元に届いた保険証は有効期限まで使用可能です。在留カードをお持ちの方や雇用主の方へ、保険証有効期限は在留カードの在留期間までです。在留期間延長手続きをした場合は窓口で更新手続きをしてください。窓口保険年金課地域総務1課地域総務2課、必要なもの、更新後の在留カード。後期高齢者医療保険高額療養費制度限度額適用認定証等の更新時期です。申し込み問い合わせ保険年金課電話 25-6158 大分県後期高齢者医療広域連合電話 097-534-1771 限度額適用認定証等を病院等の窓口で提示すると、入院・外来ともに自己負担額が限度額までとなります。また住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。申請に必要なもの、1、保険証、2、本人確認書類、運転免許証やマイナンバーカードなど。申請先、保険年金課、地域総務1課、地域総務2課。申請時期、12ページ表。医療保険種別、対象年齢、対象世帯、所得区分、申請の時期、更新と新規の順に読んでいきます。国保69歳以下 全世帯、有効期限が7月末までの方、申請が必要です。7月22日から受付、入院等高額な療養を受ける方、申請月の初日から有効。随時課税世帯で70歳以上の方は認定証が不要な場合があります。事前にお問い合わせください。国保70歳から74歳、住民税非課税世帯と現役並み所得世帯、有効期限が7月末までの方、申請が必要です。7月22日から受付、入院等高額な療養を受ける方、申請月の初日から有効。随時課税世帯で70歳以上の方は認定証が不要な場合があります。事前にお問い合わせください。後期75歳以上65歳以上の障害認定の方を含む住民税非課税世帯と現役並み所得世帯、有効期限が7月末までの方、自動更新、申請不要。前年度と所得区分が変更になった方は自動更新されませんので申請が必要になります。入院等高額な療養を受ける方、申請月の初日から有効。随時課税世帯で70歳以上の方は認定証が不要な場合があります。事前にお問い合わせください。表終わり。マイナンバーカードの健康保険証利用、マイナ保険証。マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証は必要ありません。事前の手続きなく自己負担額は限度額までとなります。なお過去1年間で90日を超える長期の入院をし、食事代の減額対象となる場合は、入院日数が分かる書類を添えて別途申請してください。生ごみ堆肥化にチャレンジしませんか？生ごみ処理容器を無料で受け取れます。 QR コードあり。申し込み問い合わせ環境課電話 25-6218。 生ごみ堆肥化によるごみの減量にご協力いただける市民の方に、次の5種類の中からご希望のものを無料で支給します。原則1世帯につき1台です。過去に受給された方は対象にならない場合があるため、詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。1. ベランダで消えろ。たくさんの生ごみを処理できます。幅90センチメートル、奥行き45センチメートル、高さ66センチメートル。2. ミニ消えろ。少人数の世帯の方におすすめです。幅67センチメートル、奥行き52センチメートル、高さ45センチメートル。3. 設置型コンポスター、ご自宅の庭や畑に設置するタイプです。直径下部65センチメートル、高さ66センチメートル。4. バッグ式コンポスト、持ち運べる おしゃれなデザインです。幅50センチメートル、奥行き20センチメートル、高さ35センチメートル。丸5、段ボールコンポスト。まずは試してみたい方におすすめです。幅42センチメートル、奥行き35センチメートル、高さ32センチメートル。生ゴミ堆肥化コーダー。蒸気の生ゴミ処理容器の使い方を解説します。処理容器をすでに使っている方やこれから使ってみたい方はぜひ受講してください。自然に優しい堆肥作りに挑戦してみましょう。日時7月24日水曜日13時30分から15時。場所高田庁舎2階コスモスホール。定員先着30名。要事前電話申し込み。13ページイラスト、エコビー博士。生ゴミ堆肥化のポイントが学べるぞい。イラスト終わり。7月は社会を明るくする運動協調月間です。13ページイラスト、恒星ペンギン保護ちゃん。すべての国民が犯罪や非行の防止、罪を犯した人たちの公正について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動で、今年で74回目を迎えます。犯罪や非行のない地域を作るために自分には何ができるのか皆さんで考えてみませんか。問い合わせ社会福祉課、電話 25-6178。 イラスト終わり。
第1回身近な人権講座、無料先着30名。 QR コードあり。申し込み問い合わせ教育総務課、電話 53-5112。 人権問題はどこにでもあり、私たちの暮らしの中にもある身近なものです。そんな人権問題を正しく認識するため、全3回の身近な人権講座を開催します。第1回のテーマは外国人の人権、多文化共生などについて一緒に考えてみませんか。日時7月6日土曜日13時30分から15時。場所市立図書館集会室。講師松永典子氏、九州大学大学院比較社会文化研究院教授。14ページ写真、松永典子氏。写真終わり。演題、外国籍住民と共に作る暮らしやすい地域社会を目指して。申し込み電話またはオンライン市ホームページよりで、7月5日金曜日までにお申し込みください。その他、講演終了後、本市在住のベトナムやミャンマーの方が民族舞踊を披露します。10分程度。1、ベトナムやミャンマーの民族舞踊を披露。2、ミャンマーのお菓子配布。人権啓発コーナー、心の窓。軽い気持ちでは許されない、インターネット上での誹謗中傷。政府広報オンライン、QR コードあり。問い合わせ人権啓発無落差別解消推進課、電話 24-0007。
インターネットは便利なツールとして現代社会には欠かせないものです。しかし一方で軽い気持ちで投稿したメッセージや写真などで他人を傷つけてしまったり、場合によっては訴えられる事例が起こるなど深刻な社会問題となっています。大変なことになるかも。そうなる前にちょっと待った。こんなインターネットの使い方をしていませんか。正義感で再投稿や拡散をする、匿名だから大丈夫と思い攻撃的な言葉を使う、軽い気持ちで投稿する、誹謗中傷をしないために他人の投稿を安易に再投稿しない、無責任な投稿はしない、投稿前にもう一度不適切な内容がないか見直す、被害者や加害者にならないためにインターネットでつながった先にいるのは心を持つ生身の人間であることを忘れずに、ネチケット括弧ネット利用で心がかるマナー括弧閉じを守りましょう。詳しくは政府広報オンラインへ。お悩みの方へ、法務省の相談窓口、みんなの人権110番、全国共通 0570-003-110、 インターネット人権相談 QR コードあり。かけナビ、長崎花サマーフェスティバル、問い合わせ地域総務二課、電話 54-3111、 市観光サイト QR コードあり。長崎花の夏の一大イベント、長崎花サマーフェスティバルで夏のビーチと海を背景に打ち上がる花火を思いっきりお楽しみください。日時7月14日日曜日13時から、場所長崎花リゾートキャンプ場海水浴場、内容抽選会、花火大会、各種露店、12時ごろより準備ができ次第開始予定。雨天時はイベント中止、小雨欠航。花火大会、抽選会は翌日に延期します。詳しくは市観光サイトをご覧ください。ゴミゼロクリーン大作戦、夏の陣。問い合わせ環境課、電話 25-6218。15ページ写真、長崎花でゴミ拾いをしている写真、みんなの力できれいな街に、写真終わり。環境美化と健康維持を目的とした清掃活動とラジオ体操で気持ちの良い汗を流しませんか。日時7月15日月曜日祝日、7時から8時、小雨欠航。場所加賀寺会場、長崎花海水浴場周辺、高田会場、中央公園周辺。参加特典、1、参加者全員にエコマネー100エコと健康マイレージ1000マイポを差し上げます。2、終了後に特産品が当たる抽選会を実施します。天候等で中止の際は告示端末でお知らせします。端末当天候、7月の上映作品。問い合わせ端末当天候、電話 25-4433、 QR コードあり。悪は存在しない。高校生以下は1人500円特別割引。2023年制作、106分、一般、日本。代々その地に暮らす匠は、娘の花と共に自然のサイクルに合わせたつつましい生活を送っているが、ある時、家の近くでグランピング場の設営計画が持ち上がる。 期間7月6日土曜日から10日水曜日10時からと13時30分から。監督濱口竜介、出演大三日仁、西川亮、小坂隆二ほか。ラストターン福山健治71歳、2度目の青春。2024年制作、98分、一般、日本。自身の物忘れに不安を覚え、刻々と近づく人生の再起を意識するようになった彼は、健康維持と認知症予防のため、市のコミュニティクラブに参加する。期間、7月13日土曜日から17日水曜日、10時からと13時30分から。監督隈信二、出演岩城浩一、高槻沙羅、田山良生ほか。ビニールハウス、2022年制作、100分、一般、韓国。貧困や孤独、介護など現代の韓国が抱える社会問題に根ざした物語が展開するサスペンス。期間7月20日土曜日から24日水曜日、10時からと13時30分から。監督イ・ソルヒ、出演キム・ソヒョン、ヤン・ジェソンほか。日曜日はサービスデー、一般料金1000円。チケットは各回とも上映開始1時間前から当日券のみ販売します。読書館からのお知らせ。読書感想文、読書感想画の課題図書と指定図書あります。貸し出し上限1人2冊。貸し出し期間1週間。貸し出し期間が短いのでご注意ください。ハンドケア講座、アロマ香る癒しのひんめり作り。アロマ香るひんめり作り&ハンドケアを体験してみませんか。日時7月14日日曜日、14時から15時30分。場所集会室。定員15名、要予約。料金無料。クラフト講座、フォトスタンド。紙で作るフォトスタンドの工作にチャレンジ。思い出の写真を飾ってみよう。日時7月28日日曜日、14時から15時30分。場所集会室。定員15名、要予約。対象小学生以下。未就学児は要保護者同伴。料金無料。ハサミ、写真、エルマンサイズ2枚をお持ちください。申し込み問い合わせ、市立図書館、電話 25-5115。 開館時間、平日10時から19時、土日祝日9時から19時。休館日毎週火曜日。 QR コードあり。昭和の屋台市&打ち水大作戦。16ページ写真、打ち水をしている様子の写真。同時に楽しみましょう。写真終わり。1、昭和の町打ち水大作戦2024。日本古来の慣習、打ち水を通じて涼を体感してみませんか。雨水やお風呂の残り湯などの二次利用水をペットボトル等に入れてご参加ください。どなたでも参加できます。日時7月27日土曜日、17時から17時30分。場所昭和の町商店街。問い合わせ、環境課、電話 25-6218。 2、昭和の屋台市。 毎月恒例の屋台市も一緒にお楽しみください。日時7月27日土曜日17時から19時場所昭和の町商店街。問い合わせ実行委員会事務局小池、電話 090-4772-2359。 高田観光盆踊り大会出演団体募集。 QR コードあり。申し込み問い合わせ高田観光盆踊り大会実行委員会事務局文庫高田商工会議所内、電話 22-2412。 16ページ写真。高田観光盆踊り大会の写真。写真終わり。職場の仲間、友達同士など団体であれば参加できます。ぜひご参加ください。参加条件1チーム10名以上。申し込み期限7月22日月曜日。開催日時8月18日日曜日19時から。場所中央公園。表彰入賞チームには表彰状と賞金が贈られます。
子育て健康情報局。本当に怖い熱中症。家の中にいるから大丈夫と思っていませんか。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 熱中症警戒アラートについては環境課、電話 25-6218。 高温多湿の環境で体温調整がうまくいかず体に熱がこもることで起きる熱中症。めまいや立ちくらみ、手足のしびれ、吐き気、頭痛、失神などさまざまな症状を引き起こし、最悪の場合は死亡にもつながります。令和5年5月から9月では、全国で約9万1467人、令和4年度から2万438人増が救急搬送されており、そのうち搬送後の初診時に死亡が確認された方は107人います。17ページ、円グラフ2つあり。1つ目、熱中症の発生場所。住居 46.9%、 仕事場 9.6%、 教育機関 2.9%、 公衆屋内 5.4%、公衆屋外 13.3%、 道路 12.1%、 その他 9.8%。 円グラフ2つ目、救急搬送の年齢区分。新生児・乳幼児 0.7%、 少年 8.6%、 青年 26.5%、高齢者 64.2%。 円グラフ終わり。出典消防庁令和5年5月から9月の熱中症による救急搬送状況より大分県分を抜粋。家の中でもこまめな水分補給、積極的にエアコンなどを利用。熱中症警戒アラート、特別警戒アラートに注意。熱中症予防情報サイト環境省の QR コードあり。令和6年4月24日から従来の熱中症警戒アラートに加え、新たに熱中症特別警戒アラートが発表されることになりました。熱中症特別警戒アラートが発表された地域では、広域的に過去に例のない危険な暑さとなり、健康に重大な被害が生じる恐れがあります。危険な暑さから自分と周りの人の命を守る行動をとりましょう。熱中症を防ぐ対策。涼しい環境で過ごす。室内ではエアコンなどを利用。 こまめな休憩や水分補給を行う。高齢者、乳幼児などは熱中症にかかりやすいので、周りの方が注意する。予防や応急処置など、詳しくは熱中症予防情報サイトをご覧ください。熱中症一時休憩証をご利用ください。7月1日から9月30日まで、熱中症一時休憩所の設置が始まります。エアコンがあり、涼しい場所で休憩をすることができます。市内では、高田庁舎や健康交流センター花色などがあり、今年から市立図書館と中央公民館が追加になりました。右ののぼりやポスターを設置しています。お気軽にご利用ください。イラストあり。のぼりに熱中症を予防しよう、熱中症一時休憩所とあります。イラスト終わり。歯周病リスク検査、無料。申し込み問い合わせ、健康推進課、電話 25-4410。早期発見、早期治療で口の健康を維持しましょう。実施日、下記の総合健診会場。7月6日土曜日、加賀寺公民館。9月30日月曜日、健康交流センター花色。健康交流センター花色の総合健診会場では、10月24日木曜日、11月24日日曜日も実施。対象者、令和6年度に40歳から74歳になる方で、当日に特定健診を受診する方。内容、検査キットで歯周病リスクを判定。特定健診受診中に結果が分かります。検査2時間前の飲食、歯磨きはお控えください。申し込み、電話またはオンライン予約。あとの総合健診の記事に QR コードがあります。口腔健診、年1回無料。今年度中に76歳、78歳、81歳になる方へ。問い合わせ、大分県後期高齢者医療広域連合。電話097-534-1771。口腔機能の低下は肺炎などの疾病につながります。健康な毎日を過ごすため、この機会にぜひ受診しましょう。検査項目、問診、噛み合わせ、歯入れ歯や口腔内の状況など。対象者、今年度76歳78歳81歳になる大分県後期高齢者医療の被保険者。対象者には6月末に受診券等をお送りしています。受診場所、受診券に同封の実施医療機関一覧表でご確認ください。受診は事前予約が必要です。検診期間12月28日土曜日まで。必要なもの、保険証、受診券、問診票。子育て健康関連スケジュール。1、7月、9月の総合健診。特定健診、がん健診。特定健診等と5種類のがん健診が受診できます。7月6日土曜日、加賀寺公民館。7月12日金曜日、健康交流センター花色。9月9日月曜日、健康交流センター花色。9月14日土曜日、市役所高田庁舎。9月25日水曜日、健康交流センター花色。9月30日月曜日、健康交流センター花色。予約方法、オンラインまたは電話。お早めに申し込みください。申し込み問い合わせ、健康推進課、電話 25-4410、保険年金課、 電話 25-6158 QR コードあり。脳機能チェック脳脳総合検診会場で検診を受診した40歳から74歳の方が無料で受けられるスマホなどを使ったセルフチェックです。上の QR コードから申し込み、当日申し込みも可。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 2. 施設検診、特定検診、がん検診。宇佐高田地域成人病検診センター。申し込み電話 37-2451。 大分県厚生連健康管理センター別府市。8月28日水曜日は送迎バスあり。申し込み JA 大分北部事業部豊後高田福祉サービスセンター。電話 23-0126。 申し込み大分県厚生連健康管理センター予約専用ダイヤル。電話 0977-75-6154。 予約方法、希望日の2週間前までに直接お申し込みください。 3. 生き生き健康相談会、無料、予約不要で受けられます。日程7月16日火曜日9時30分から11時30分。場所、またま庁舎研修室。内容、紙力チェック、体成分分析、筋肉量など。塩分チェック、自宅汁物の塩分測定など。検診、病院受診結果や血圧手帳、お薬手帳などをお持ちください。問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 令和6年度豊後高田健康大学第2弾、食べるタイミングを考えていますか。食事と時間の関係。申し込み問い合わせ健康推進課、電話 25-4410。 日時7月23日火曜日10時から11時。場所、健康交流センター花色 K スポーツルーム。講師、別府大学准教授中村博之氏、管理栄養士。対象、市内在住の健康づくりに興味がある方。持ってくるもの、室内用シューズ。申し込み不要です。当日直接会場にお越しください。健康マイレージ1000マイポ、大分アルトック400ポイント。慣れよう薄味、食べよう野菜。夏バテ予防に役立つメニュー、ゴーヤとサバのカレー煮。一人当たり220キロカロリー、タンパク質 15.0g、 塩分 1.2g。 材料、2人分、ゴーヤ1/2本、玉ねぎ1/2個、サバ水煮缶1個 160g、 生姜1片 10g、 かいわれ大根 10g、 サラダ油小さじ2。調味料として、濃い口醤油、みりん各小さじ1、カレー粉小さじ2、酒大さじ3分の2、だし汁豊後高だし 50cc。 作り方、1、ゴーヤは種と綿を取って薄切りに、玉ねぎはスライス、生姜は千切りにする。2. フライパンに油と生姜を入れて熱し、ゴーヤ、玉ねぎをさっと炒め、調味料とサバ缶を汁ごと入れて火を通す。3. 皿に盛り、貝割れ大根を散らす。260レシピ突破、クックパッド豊後高田公式キッチン。QR コードあり。 一口メモ。ゴーヤの苦味、モモルデシンは食欲増進作用があり、サバ缶と一緒に料理することでタンパク質も取れ、夏バテ予防に期待できます。地域に新しい風を。2月に着任した地域おこし協力隊です。写真、皆川直樹さん、茨城県より。高田高校で学校、地域、家庭と協働した取り組みや進学力向上、情報発信などの活動を行っています。写真終わり。コメント、地域学や生徒が企画した地域の方に参加していただくイベントを通して、生徒が新しいことに挑戦できるようにサポートしていきたいです。
暮らしガイド。年金メモ。国民年金保険料の免除等について、年金機構ホームページ QR コードあり、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることができなくなった時のために免除制度や納付猶予制度があります。免除制度、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定の基準以下の方。納付猶予制度、免除に該当しない方で本人、配偶者のみの所得が基準を満たす50歳未満の方。産前産後の免除制度、国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の保険料が免除されます。申請に必要なもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、離職票等、失業した方のみコピーか、母子手帳等、出産予定日のわかるもの。詳しくは年金機構ホームページまたはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、別府年金事務所、電話 0977-22-5111、 保険年金課、電話 25-6158。 月の結婚・婚活応援イベントスケジュール、浴衣で花火、夏の風物詩花火をみんなで一緒に楽しみましょう。食事付き。女性は浴衣の着付けがあります。日時、8月24日土曜日17時から20時30分ごろ。場所、花使いアトリエ、花林社、佐野、1775-1。対象者、独身男女各5名。料金2500円。申し込み、8月16日金曜日16時までにオンライン市ホームページでお申し込みください。婚活サロン、日時7月12日金曜日18時から。 QR コードあり。場所、中央公民館研修室1。対象者、婚活に興味のある方、縁結び、お世話人さんを中心に独身者の親御さんなどが集まって縁結びや婚活についての情報交換を行います。申し込み不要です。直接ご来場ください。問い合わせ、豊後高田市婚活推進協議会事務局地域活力創造課内、電話 25-6392。 温かい善意をありがとうございます。公的機関等への6月10日受付分までのご寄付です。香典返し継承略、社会福祉協議会へ、小野康幸、中央2、子、岩江、熊井哲也、加賀寺8-2、子、安次郎、海野良一、立畑、子、和美、池田幸恵、三浦4、子、文夫、日浦勝彦、呉崎7-8、子、貞子、佐藤博文、三浦2、子、浩二、安倍淳一、坂の上、子、淳太郎、川野明、原井田、子、国郎、藤田明子、西村磯、2、子、清明。一般寄付、継承略、社会福祉協議会へ、稲荷醤油株式会社、 代表取締役大塚すみまさ西新町1。今月の納期限7月31日水曜日。固定資産税2期。国民健康保険税1期。介護保険料1期。後期高齢者医療保険料1期。一括納付の場合には、同封しているすべての納付書で納付をお願いします。問い合わせ、税務課、電話 25-6182。各種相談、記載のない場合は無料、予約不要。行政相談委員定例相談所、観光庁に対する苦情、要望、意見など、7月20日土曜日10時から12時、または体育センター。電話またはインターネット相談、右の QR をご利用ください。QR コードあり。問い合わせ、大分行政監視行政相談センター、聞く耳大分。電話 097-533-1100。障害者支援相談会、悩み・心配事、各種制度の利用方法など、7月11日木曜日、1、9時30分から10時30分、高田庁舎1階社会福祉課、2、11時から12時、加賀寺公民館、3、13時30分から15時30分、ひまわり園西又間、電話等での相談は随時受け付けています。申し込み問い合わせ、1-2みずほ障害者相談支援センター。電話 25-8223。3ひまわり障害者相談支援センター。電話 23-4111。毎週火曜日は手話相談員がいます。7月2日火曜日、9日火曜日、16日火曜日、23日火曜日、30日火曜日、9時30分から17時、高田庁舎1階社会福祉課、問い合わせ社会福祉課、電話 25-6178。民生委員による心配事相談、生計、家庭、財産等の生活上の問題など、高田地区7月17日水曜日10時から12時、プラチナ師匠、田松夢結び横。又間地区、7月10日水曜日、10時から12時、又間庁舎、機能訓練室。加賀寺地区、7月24日水曜日、10時から12時、加賀寺公民館相談室。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 25-5100。年金相談、要予約。7月25日木曜日10時から15時、高田庁舎3階302会議室。申し込み問い合わせ、別府年金事務所、電話 0977-22-5111。大分県交通事故相談、要予約。被害者、加害者、人身、物損事故など。7月23日火曜日10時から15時、大分県北部振興局、宇佐市。予約は前日の午前中まで。電話相談、交通事故相談所、電話 097-506-2166。申し込み問い合わせ、大分県北部振興局、電話 32-1170。特設人権何でも相談所、いじめや差別、人権問題など、8月2日金曜日14時から16時、中央公民館。問い合わせ、大分地方法務局、宇佐市局、電話 32-0508。平日の8時30分から17時15分、随時受付中。精神保健福祉相談。前日までに要予約。心の悩みや病気に関する相談。7月18日木曜日13時30分から15時30分。大分県北部保健所、豊後高田保健部。申し込み問い合わせ、大分県北部保健所、豊後高田保健部。電話 22-3165。大分県弁護士会法律相談、要予約。 8月2日金曜日13時30分から16時30分、中央公民館。相談料30分5500円税込み。相談内容によっては無料の場合あり。申し込み問い合わせ、大分県弁護士会法律相談センター、電話 097-536-1458。 行政書士会無料相談会要予約。遺言や遺産相続、契約書、内容証明作成など。7月17日水曜日13時30分から16時30分、ジェイコムホルトホール大分、大分市。申し込み問い合わせ、大分県行政書士会事務局、電話 097-537-7089。 地方祝日在宅当番員薬局。7月7日日曜日、瀬口内科、電話 23-0066。 上垣調剤薬局多摩津支店、電話 23-0950。 7月14日日曜日、水の江呼吸器内科クリニック、電話 23-1159。 渡辺薬局高田店、電話 25-5955。 7月15日月曜日祝日、押し海ファミリークリニック、電話 24-1103。 7月21日日曜日、玄玄堂高田病院、電話 22-1134。 渡辺薬局高田店、 25-5955。 7月28日日曜日、長松内科小児科クリニック、電話 22-0022。 8月4日日曜日、安倍内科、電話 22-2109。 都合により変更になることがありますので、直接医療機関、薬局にご確認ください。同日祝日に受診可能な最寄りの歯科医院、別府航空保健センター、別府市西野口町、電話 0977-21-5657。 問い合わせ、健康推進課、電話 25-4410。
町の掲示板、市役所からのお知らせ、7月の情報。お知らせ、またま B&G 海洋センタープール利用期間のお知らせ。利用期間1、7月1日月曜日から20日土曜日、土日祝日のみ開館。2、7月21日日曜日から9月1日日曜日、毎週月曜および8月6日火曜日から9日金曜日は休館。都合により雨季以外にも休館する場合あり。利用時間10時から20時。利用料中学生以下100円、高校生以上200円。問い合わせ、 NPO 法人 TMK チャレンジクラブ、または B&G 海洋センター内、電話 53-4733。 情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。情報公開制度、市が保有する公文書の公開を請求できる制度です。令和5年度の運用状況、22ページ表。実施期間、請求件数、決定内容、公開、部分公開、非公開、取り下げの順に読み上げます。市長、水道事業を含む、請求件数18件、公開8件、部分公開9件、非公開1件、取り下げなし。教育委員会、請求件数3件、公開なし、部分公開3件、非公開なし、取り下げなし。消防庁、請求件数2件、公開なし、部分公開2件、非公開なし、取り下げなし。表終わり。 雨季以外の期間については請求がありませんでした。個人情報を含むものや一部不存在のものなどは部分公開としています。非公開は不存在によるものです。個人情報保護制度、市が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止を本人が請求できる制度です。令和5年度の運用状況、実施期間、市長、請求件数16件、決定内容、開示3件、部分開示12件、不開示なし、取り下げ1件。雨季以外の期間については請求がありませんでした。請求者以外の個人情報を含むものは部分開示としています。問い合わせ総務課電話 25-6391。 寝具の洗濯・乾燥・消毒の無料サービスを実施します。寝具の衛生管理が困難な在宅の寝たきり高齢者やその介護者の負担を軽減するサービスです。対象者、要介護4または5の認定を受けて在宅で生活している方、市内在住の65歳以上の高齢者のみの世帯に限る。利用内容、寝具、掛け布団、敷布団、毛布の洗濯、乾燥及び消毒、対象者1人につき3枚まで、シーツ等のカバー類や真綿布団は対象外。申し込み問い合わせ社会福祉課電話 25-6178。市税等の徴収強化に取り組みます。大分県中津市と職員派遣による徴収連携、大分県と中津市の税務職員それぞれ7人に本市への派遣事例を交付しました。任期は令和7年3月31日までです。派遣期間中は大分県と中津市の職員が徴収にあたる場合があります。税負担の公平性と市税等の徴収について連携した取り組みを行っていきます。派遣期間中の主な取り組み、1、財産調査、滞納者の勤務先へ給与等の照会、動産・不動産の調査。2、滞納処分、滞納者の給与差し押さえ、預金差し押さえ等。3、捜索、滞納者の自宅等の捜索。問い合わせ税務課電話 25-6182。 トム・ソーヤによる読み聞かせ絵本紙芝居、日時7月13日土曜日、10時から10時40分、場所児童館。問い合わせ児童館電話 24-0007。 気象災害により農業用施設等が被災した場合は市に報告を。 QR コードあり。台風や豪雨などの気象災害によってパイプハウス等の農業用施設に被害があった場合は速やかに市にご連絡ください。災害の状況によっては災害復旧事業の対象となる場合があります。災害復旧事業には被災状況の記録が必要になるため、念のため撤去や復旧を行う前に被災した施設等の全景及び被災箇所の写真を撮影し保存しておいてください。詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。申し込み問い合わせ農業振興課電話 25-6243。 週下水道排水設備工事責任技術者共通試験 QR コードあり。日時10月20日日曜日、10時15分から12時30分、場所ゼイコムホルトホール大分、大分市。申し込み期間8月26日月曜日から9月6日金曜日、8時30分から17時、閉庁日は除く。
その他、詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、上下水道課、電話 25-6217。 みんなのお知らせ掲示板、7月の情報。お知らせ、旧優生保護法相談窓口のお知らせ。特定の障害や病気を理由に優生手術を受けた方に、旧優生保護法一時金支給法に基づき国から一時金が支給されます。大分県では相談窓口を設置し、情報提供、請求等のお手伝いをしています。支給対象、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けた方、ただし母体の保護、病気の治療等の方は除きます。受付時間、8時30分から17時15分、月曜日から金曜日、土日祝日、年末年始除く。来庁相談をご希望の方、手話通訳をご利用の方は事前にご連絡ください。大分県ホームページでも請求手続きを確認できます。相談窓口、電話 097-506-2760、 ファックス 097-506-1735、 メールアドレス SODAN 数字12210@perf.oita.jp。 法改正により請求期限が令和11年4月23日に延長されました。問い合わせ、大分県福祉保健部健康政策感染症対策課、電話 097-506-2675。 サマージャンボ等宝くじ、サマージャンボ宝くじとサマージャンボミニが7月8日月曜日から全国で同時発売されます。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。発売期間、7月8日月曜日から8月8日木曜日、抽選日8月23日金曜日。問い合わせ、公益財団法人大分県市町村振興協会、電話 097-574-9457。 巡回法律相談会、完全予約制。市内の方を対象とした県社協顧問弁護士による日常生活の中での困りごとや財産、相続に関する困りごと、ご近所トラブル等の相談会です。開催日、7月17日水曜日、13時30分から15時30分。場所、市社会福祉協議会相談室、またま本所。相談料無料。相談時間1人20分以内。先着6名限定で、定員になり次第締め切ります。申し込み、7月10日水曜日までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、豊後高田市社会福祉協議会、電話 25-5100。 事業所ミニ説明会、日時株式会社スミリコ九州大分工場、7月18日木曜日、9時30分から12時、ヤマソ株式会社大分工場、7月18日木曜日、13時30分から16時。場所、ハローワーク宇佐会議室。事前申し込み不要、入退室自由。参加予定事業者が都合により欠席となる場合があります。求人事業所の皆様へ、参加事業所募集中です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク宇佐、電話 32-8609。 フリースペースひまわり、カラオケ中津市でストレスを発散しませんか。
日時集合場所7月16日火曜日9時45分ひまわり園10時健康交流センター花色対象者精神障害知的障害身体障害のある方料金無料事前に電話申し込みが必要です申し込み問い合わせひまわり障害者相談支援センター電話 23-4111 令和6年度調理師試験準備講習会日時場所7月29日月曜日30日火曜日別府ビーコンプラザ8月20日火曜日21日水曜日大分県教育会館大分市8月26日月曜日27日火曜日大分県教育会館大分市いずれも10時30分から15時30分受講申し込みは各回第1日目の9時30分から会場で受付対象者1令和6年10月26日土曜日開催の調理師試験の願書提出者2今後調理師試験を受ける予定で事前に学習しようとする方受講料1万円税込みテキスト代含む問い合わせ一般社団法人大分県食品衛生協会電話 097-532-0081 聞こえと言葉の教育相談会無料聞こえや言葉が気になる子どもの育児や生活、教育、福祉や医療などについてお気軽にご相談ください。日時7月23日火曜日、9時30分から15時30分。場所、中津教育事務所。対象、0歳から18歳までの子どもとその関係者。申し込み期限7月18日木曜日相談は個別に行い秘密は厳守しますなお相談時間等は申し込み後に決定します申し込み問い合わせ耳サポ大分大分県立ろう学校電話 097-538-6664 ファックス 097-538-6665大分県立農業大学校オープンキャンパス緑の学園開催日時8月3日土曜日9時50分から12時10分受付は9時30分から場所大分県立農業大学校豊後大野市体験内容水田野菜牡蠣果樹畜産肉用牛乳用牛申し込み方法高校生各所属高校の担当の先生を通じて農業大学校に申し込み一般電話ファックスメールで申し込み申し込み様式同校ホームページ下記の QR コードからダウンロードしてください QR コードあり申し込み期限7月29日月曜日実習作業ができる服装でお越しください。帽子、タオルなどをお持ちください。申し込み問い合わせ、大分県立農業大学校教務課、電話 0974-22-7582。募集、椎茸栽培研修生募集、椎茸栽培への就業を検討中の方や、就農後間もない方が対象の習熟度別の研修です基礎研修講義視察等で原木しいたけ栽培の基礎を学びます開講時期8月から3月の期間中に計4回日曜開催第1回8月25日日曜日予定研修場所県農林水産研究指導センター林業研究部きのこグループ豊後大野市募集人員35名実践研修研修生 在住地の近隣優良生産者の生産現場で直接技術指導を受ける実践研修。研修時期10月から3月の期間中に最大12日間以内。コース1、作業体験コース。47歳以下の未参入者、移住者は52歳以下。2、技術習得コース。募集人員1、5名2、10名。申し込み方法、先または市役所高知林業課にある受講申し込み書に記入して7月31日水曜日までに提出してください。希望者多数の場合は選考となります。申し込み問い合わせ、大分県北部振興局林業木材椎茸班。電話 32-0622。 参加者募集、インドネシア語講座始めました。無料の日本人向け外国語講座にインドネシア語が加わります。お気軽にお申し込みください。日時、毎月第2木曜日、8月8日木曜日から開始、18時から18時50分、場所、市立図書館。対象者、市内在住、または市内で勤務している方。参加料、無料。講師、デビ・サスティア・ライラさん。申し込み問い合わせ、豊後高田インターナショナルコントリビューション事業協同組合、電話 24-0011。 海上保安大学校海上保安学校学生採用試験。海上保安庁の幹部職員を養成する海上保安大学校及び一般職員を養成する海上保安学校の学生を募集します。海上保安大学校申し込み期間、8月22日木曜日から9月4日水曜日。試験日10月26日土曜日、10月27日日曜日。海上保安学校申し込み期間、7月16日火曜日から7月25日木曜日。試験日9月22日日曜日。受験資格などの詳細は人事院ホームページ採用情報ナビでご確認ください。問い合わせ、大分海上保安部管理課、電話 097-521-0112。 令和6年度自衛官等募集、一般層候補生、資格18歳以上33歳未満。受付期間7月1日月曜日から9月3日火曜日。自衛官候補生、資格18歳以上33歳未満。受付期間年間を通じて随時受付。防衛大学校学生一般、資格18歳以上21歳未満。受付期間7月1日月曜日から10月17日木曜日。防衛医科大学校医学科学生、資格18歳以上21歳未満。受付期間7月1日月曜日から10月9日水曜日。防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、資格18歳以上21歳未満。受付期間7月1日月曜日から10月2日水曜日。陸上自衛隊高等工科学校生徒、資格男子で中卒見込み者、17歳未満。受付期間10月1日火曜日から令和7年1月16日木曜日。問い合わせ、自衛隊宇佐地域事務所、電話 32-2150。豊後高田市の5月暮らしデータ。令和6年5月31日現在、人口の動き、人口2万1783、先月比マイナス2。 男性1430、先月比プラス11、女性11353、先月比マイナス13、世帯11035、先月比プラス20、転入88人、転出71人、出生10人、死亡29人。交通事故発生状況3件、死亡者なし、負傷者4人。本年累計12件、死亡者なし。救急車出動件数123件。本年累計597件、火災発生件数なし。本年累計2件。家庭の燃えるゴミ量、1人1日あたりの量487g、前年同月504g。市内で働きませんか？従業員を募集中です。医療、福祉、介護、エンジニア、機械、電気等、技能工の求人多数。6月15日時点の市内勤務地の求人情報です。25ページ、表。職種、求人事業所数、採用人数、フルタイム、パートの順に読み上げます。教育、保育、農林水産等8社、フルタイム10、パート5。設備、交通、運輸10社、フルタイム19、パート3。事務、管理5社、フルタイム5、パート3。サービス、販売、外食20社、フルタイム20、パート44。建築、土木技術職9社、フルタイム29、パートなし。エンジニア、機械、電気等技能工21社、フルタイム105、パート8。営業3社、フルタイム4、パートなし。医療、福祉、介護9社、フルタイム50、パート31。表終わり。詳しくはハローワークへお問い合わせください。ハローワーク PR 動画 QR コードあり。市内の企業の求人情報はホットナビ豊後高田をご覧ください。ホットナビ豊後高田 QR コードあり。申し込み問い合わせハローワーク宇佐、電話 32-8609、 豊後高田市ふるさとハローワーク、電話 22-2342。 報告。片付けに困った時は相談を。タンス等の粗大ごみ、家電類、仏壇、布団、遺品、自転車等の不要品、倉庫等の解体など、見積もりは無料です。ドラコビッグ有限会社、電話 0978-22-0202。 豊後高田市一般廃棄物収集運搬許可業者、郵便番号 879-0608、 豊後高田市呉崎、阿佐、宝山、3158番地7。
こっちの話題。写真が上中下段左右2枚ずつ、合計6枚あります。26ページ、写真あり。上段左、ご寄贈ありがとうございました。有限会社富貴茶園、長松英二代表取締役から新茶をご寄贈いただきました。 QR コードあり。上段写真右、ご寄贈ありがとうございました。豊後高田市厚生保護女性会、桑原百合子会長から市内の小学1年生全クラスへ絵本が寄贈されました。 QR コードあり。中段左、写真、
ご寄付ありがとうございました。
国際ソロプチミスト2号、
島田敦子会長から、
小学生の文化財研修費としてご寄付いただきました QR コードあり、中段右写真、風水以外に備えて陸上自衛隊国土交通省県警察署消防団防災士協議会などの防災関係機関で市内の災害危険箇所をパトロールしました QR コードあり、下段左写真、ゴミゼロの街を目指して中央公民館で開催したゴミゼロ豊後高田推進大会で環境美化功労者表彰やきらり色幼稚園児によるもったいない温度披露、温暖化の講演などが行われました。 QR コードあり、
下段写真右、
お田植え祭で手植え体験、国の重要文化的景観に選定された田渋野省尾崎で恒例のお田植え祭が行われ、多くの方が泥だらけになりながら昔ながらの手植えを体験しました。 QR コードあり、写真終わり。各記事の QR コードから詳しい記事写真を見ることができます。司法音声版展示版希望者には配布していますのでお問い合わせください。問い合わせ社会福祉課電話 25-6178。
QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。フォントワークス
UD フォント、街色街を好きになるアプリ、司法がアプリで読めます。 QR コードあり、豊後高田市 LINE 公式アカウント友達募集中、 QR コードあり。編集発行、豊後高田市企画情報課電話 879-0692、 豊後高田市是永町39番地3、電話番号 0978-25-6393、 ファックス番号0978-22-2725、 公式ホームページ https://www.city.bungotakada.oita.jp、 メール kikaku@city.bungotakada.lg.jp。
以上で司法豊後高田7月を終わります。制作豊後高田市役所高田音訳の会、録音は
足立、渡辺、内田、江口、島村、山中、内田、宇野、天田でした。